真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の町京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の町京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかり日曜の深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の町京都を目指す上行では、対話の場作りと称して置き弁というプロジェクトをしています。上行を中心にベンチですね、簡単なベンチを作っておいて座っていただこうという活動をしてますけれども、先日ですね、看護学校の学生さんがですね、実習の一環として地域でのつながり、対話について学びたいということで、置き弁に来られました。はい。それでですね、その時のフィードバックをねいただいたので、紹介してもいいというふうに言っていただきましたので、今日はちょっとご紹介したいですね。全文読むとちょっと大変なんで一部分ね、実際にその場に来てもらったんですね。でそこでいろいろ対話をしながらね、勉強とかね研修じゃなくて、対話をしながらですね、いろいろお話をしたり聞いたりさせていただきました。こういうふうにねちょっと書いていただいた部分がありますね。地域の高齢者や子どもたちの健康が守られているかの確認を行うためや、地域の人々の交流の場として活用してもらうということがあるということを知りました。こういうふうに書いていただきましたね。そうですね、地域の高齢者や子どもたちの健康、昔はやっぱり井戸端会議とか、縁側とかって、よく言うんですけど、僕がちっちゃい時でもね、僕さ、昭和35年生まれなんですが、僕がちっちゃい時でもね平気でね、近所の家上がり込んでおやついただいたりとかしてましたけどね、多分今の子供たちってそういうことないと思いますね。なんか近所のおばあちゃんたちとの、コミュニケーションの中で子供たちが育っているという面があったと思いますけれども、なんか最近それないんじゃないかなって思いますね。でもベンチがあるとですね、子どもたちもたむろしますし、高齢者の方はちょっと座りたいっていうことでいらっしゃいますから、地域で子どもたちと高齢者が接する場になるかもしれないですね。実際になってる部分もありますけれどもね。そういうところで、お元気ですかとかね、そういうことでね、健康が守られる確認ができる、そうですね、これ大事ですね、できると思います。それから地域の人々の交流の場所として活用してもらう、そうですね、これもあると思います。ベンチは24時間、活用していただけますから、別に何かイベントで集まるというのはよくあると思いますけれども、うっかりね人と人が話できる場にもなるかもね。でね、ベンチへの考え方が変化しましたって書いてくれてるんですね。ベンチはどこにでもあり、外で疲れた時にちょっと座るというものという考えがありました。しかしベンチを通して地域の人々とつながることができると学びましたと、こういうふうにねフィードバックいただきました。そうなんですよね、どう見るかですよね。たかがベンチっては怒られますけども、ベンチ作っておくだけっていうのはね、簡単なんですけども、ベンチと地域のつながりっていうのがあるなっていうのを認識していくと、いろいろ活用の方法があると思いますね。そして、対話についてなんですけれども、なかなかやっぱりね、看護学校の学生さんですか、なんだろうな、実習で患者さんと向き合うのかな、初めてとかもの経験にもなるんでしょうかね。患者さんは十人十色であり、その人に合った関わり方が必要であると学んできたのに、教科書通りの関わり方や先生のお手本通りの関わり方をしていて、私らしい関わり方をしていませんでしたと書いていただきました。今勉強中ですからね、それはやっぱりちゃんと習得できてるかとかね、そういうチェックでは教科書通りであったり、先生が言う通りやらないとね、やっぱり学業としてはね難しいんだと思うんですけども、実際にねこうやって実習出て患者さんと 向き合うとね、話すってなかなか難しいだろうなって思いましたね、だって台本ないからね、で、患者さんが今どういう状況かっていうのをね、知るためにね、どうやって喋るか簡単ですよね。よく寝れましたかって聞くのは簡単ですよね。聞いたから答えてもらえるっていうのはこれ簡単なんですけど、でも今その人が本当に何を言いたいのか、今その人が本当に今どういう状況なのかって、心のケアって言ったら大げさかもしれませんが、そういうところまでそういうふうに会話の中でねキャッチしてあげようと思うと、ちょっとやっぱりそれはね、書いていただいたように教科書通りとか先生の手本通り現場でやったからといって、うまいこといかないかもしれませんね。でもこれはね、卒業してから現場へ入られたらいろいろまた学び、成長していかれるんだろうと思います。本当にでもね、こういう勉強をされて、社会へ出ていかれる方、すごいなと思いました。で最後にですね、ベンチという地域の至るところにあるものでも、その場所を通して人はつながり、いつの間にか互いに支え合うことができる存在になっているのだと知りましたと、こういうふうに書いていただきましたね。まだまだねベンチの活動広まっておりませんが、先日は岐阜の関市へ一台持って行ってきましたら、そこで出会った、岐阜市の、福祉施設、市がこの4月にね新しい建物が竣工するんですけど、ぜひそこの前に置いていただきたいとか、いろんな他府県からもね、注目を受けております。それからこの間はね、ネットをちょっと散策してたらね、群馬の方が、僕は知らない人なんですよ、群馬の方がですね、沖弁という活動が京都で行われていますって書いてあるんですね。ほーと思って、こういう活動がどんどん、広がっていってね、ただ置くだけなんですけれども、置くことによって地域のつながりが生まれるっていう、こういう現象が、京都の上京で起こりつつありますので、どんどんこう広めていけたらなと思います。実際にはですね、徳島で置き弁やりたいっていうね、この間、連絡が入りました。なんか注意事項ありますかって言われたんですけども、置くだけなんでね、置いていただいて、で特に徳島とかは、もともとこの置き弁の元になったね、精神科医の森川水明さんっていう人が、その島の人はかな、人の話を聞かないかな、なんかそこの中に置き弁が出てきたので、徳島の人たちが注目されるっていうのもね、なんか 逆輸入みたいで面白いなと思うんですけれども、こういった形で、上京を中心にやってますけども、いろんなとこから注目していただけるようにやっとなってきました。ので僕がまず目指すのはこの京都が、対話ができる街になればいいなと思ってます。ぜひ皆さんね、置き弁見つけたら、もしくは置いてもいいなっていう方いらっしゃったら、連絡いただいたらと思います。どうすんねん、三条ラジオカフェ連絡してみてください。取り付いていただけると思います。はい、今日はね置き弁の話でした。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す上京がお送りいたしました。